ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はややまともなひばりクラブといいますか、この世の中の状態をじっくり考えて何がいいかということの、まあ、一助にするということなんですね。最近お米がですね、5キロ2000円が5キロ4000円に上がったと。これはもう大変なことなんですね。私なんかは別に毎日米を買ってるわけじゃないんですけど、それでも単身赴任の場所がありましてね、そこに行くときは佐藤のご飯を買っていくんですよ。で、去年の8月か頃だったんですか、スーパーに行って、コンビニでしたけど、その時は佐藤のご飯を買おうと思ったら、お米空じゃないですか。びっくりしました。これは国際的にはちょっとありえないことなんですね。結局主食というのはですね、まあ麦にしても米にしてもパンとかいろいろあるんですけど、政府がですね、責任を持って国民に供給しなきゃないものなんです。ですから日本では米を切らすということは大きな政府の責任なんですね。で、政府は農林省なら農林省とか首相がですね、米の不足について十分な説明をしたかとか、そういうものの十分な手当てをしたかっていうようなことはほとんど発信がありませんでした。それで、それにプラスしましてね、日本の農政っていうのが非常に農業って変なんですよね。各国とも農業には政府が相当の力を入れているわけです。それで農業団体っていうのはなかなか難しい団体ではあるんですけども、それでもやはり農業っていうのは食べるものですから、江戸時代からですね、米を確保するっていうのは、まあ江戸時代からじゃありません。もう縄文時代からですね、国民の最も重要なことなんです。で、ここでですね、今度の米の不足については、私の本当の話でですね、相当詳しく言っておりますが、これは私は わざとっていうかですね、結局テレビや新聞から正しい情報が来ないんですね。ですからテレビや新聞の情報で話すわけにいかないっていう極めて難しい状態に今突入してるわけなんですよ。それで結局私に入ってきた情報から見ればという話をしたわけですね。まあ今日もミヤネ屋さんのですねニュースの中で、現場の農業の人が今度の米不足について大阪万博とかそういうのの関係についてですね話をしようと、これは主に米の流通の部分ですね。したらまあこれはネットでそう言われてるわけですから確実とは言えませんが、ミヤネ屋さんが非常に慌てて、いやちょっとそれはもう話別にしましょうっていうようなことだったんですが、まあこれは今のメディアの状態をよく示してますね。つまり現在のメディアっていうのは国民に向いてないんですよ。自分たちに向いてるんですね。国民からテレビの放映料なり記者クラブなりいろいろな特典を受けて、国民はメディアに対して相変わらず、まあ NHK の受信料が一番そうですけどね、新聞の購読料も全部そうですけど、国民は随分メディアに対して誠意を尽くしてるんです。正しい情報くださいねっていうことで、まあ記者クラブの独占もいいですよね、 NHK の受信料をまあ我慢しますと、かなりひどい番組があったってまあ目をつぶりますと言ってはいるんですが、それでもまだフジテレビの件があってもまだやはりメディアは自分たちが上だ、国民なんか関係ないという態度ではありますね。で、今日はそういうふうな、まあ、つまんないことじゃなくて、大きなことをお話しますと、まず第一、整理をしてきちっとお話しますが、第一にですね、国民の食の自給率というのはですね、特に1億人以上、まあ、5000万人以上つってもいいんですけど、そのくらいの大きな国ですね。まあ、日本なんか大国なんですよ。大きな国はですね、食料自給率が 100% を切るというのは非常に危険であるというふうに言われております。というのは、世界全体の食料供給というのはそれほど自由じゃないんですね。まあ、自動車もそれほど自由じゃありませんけど、まあ、自動車とか家電製品ならですね、増産しようと思ったら増産できる。つまり工場があれば生産量を増やせるものはですね、比較的大きな危機は来ないんですね。それからまあ自動車はちょっと走らせなきゃいけない時ありますけど、家電製品もまあ使わなきゃいけないことあるかもしれないけど、食料品みたいに餓死してしまうってなことはないんで、緊急性についてはやっぱり食料品っていうのは緊急性が高いんですね。で、緊急性が高い上に生産に融通が効かないっていう 二つの面があるわけです。まあもちろん気候の変動もありますしね。まあいろんなことがあるわけですね。そういう点で、5000万人以上ぐらいの国で、ではですね、もしも食料が不足したら、それを他国から供給を受けるってことが難しいんですね。100万人、200万人分の食料なら、世界で調整ができる。だけども、1億人のお米が足りない、主食が足りないって、これもどうにもなんないんですね。ですから、各国、日本以外の国はですね、ほとんど1億人以上ぐらいの国は全部と言ってもいいぐらい食料自給率は 100% を超えてるんです。ところが日本だけが公式には、まあ、38% とか、まあ、これは、キログラム基準とか、重量基準とか、カロリー基準とかで少し違うんですけども、だけどまあ一応30何%って数字があるんですね。しかしこの数字は非常に間違ってる数字でありまして、実は豚肉を1キロ作るには、穀類、豚に食べさせる穀類が4キロ必要です。それから牛肉を1キロ作るには、牛に食べさせる穀類が11キロ必要です。それからそれ以外に肥料とかそういった除剤がありますね。それから食料は必ず運搬しなきゃいけません。で、運搬するにはトラックを使う。トラックにはガソリンとか軽油を使いますね。もちろん田植えしたりなんかするにも最近は全部機械化しておりますから、まあそういうものが必要であると。それを全部換算すると、専門家もそう計算してますし、私の計算でもそうなんですが、大体食料自給率日本は 10% ぐらいなんですね。ですから、ちょっとした変動とか食料危機とか気候変動とかありますと、たちまち日本は危機に陥るんですよ。このような農政をほっといてるっていうのが非常に第一に問題です。それが第一ですね。それから第二はですね、農業の形態が大きく変わっているわけです。で、大きく変わっているのはどう変わっているか。それについて農林水産省はどういう施策で進んでいるか。ということをちょっとお話しますが、実はちょっと前までは機械化ってのは進んでませんでした。まあ戦争の前後から戦後にかけてですね、まあ、大体は農家が、主には専業で、そして、まあ、クワとかあんまり使ってませんでしたけども、まあ全体的にはかなり労力が必要でした。で、現在、昔はですね、昔のことと今のことを簡単に言いますとね、昔は専業の農業の方で、米作ったり、裏作には野菜とか麦を作ってるという農家さんはですね、1年に11ヶ月、つまり12ヶ月のうち11ヶ月は農業の作業をしておりました。まあ、一応その、藁の処理とかね、土の再生とかね、そういうものを含めまして、11ヶ月かっておりました。それは現在は、米のですね、探索農業をやってるところは、だいたい1年に1ヶ月なんです。作業がですね。そうしますと、専業農家っていうのが成立しない状態にあるわけです。で、これは農地が狭いからですね。農地が広大であれば、それなりに時間はかかるわけですね。じゃあ農地を広大にするためには、現在の農家の人を辞めていただいて、会社構造の経営の農家にしなきゃいけないわけですね。つまり農家が企業にならなきゃいけないってことですね。日本の農家が個人経営から集団の企業であると。これはもう当たり前のことで、今では本当は当たり前のことなんですね。例えば家電製品、松下電器、今パナソニックって言いますけど、まあそういう会社が個人でやってるか。昔はね、例えば松下電器ですと、電気の二股ソケットから始めてるんですが、二股ソケットを大きな会社でやってたわけじゃないんです。小さな会社だったんです。みんなそうだったんですね。商店だったわけですね。それがどんどんどんどん経営が近代化して生産効率を上げるっていう必要性から会社組織になったわけです。ところが農業は今までも会社組織の試みはいくらでもやられてるんですが、うまくいかないんですね。一つは農業ってのは農地の管理との関係がある。農地法っていうのは非常に難しい法律ですから、それとやらなきゃいけない。自治体がそれに関与しますが、自治体の関与の仕方もうまくいかないですね。それから日本には農協がありますが、農協もかなり政治とくっついて難しい状態にあります。で、本当に日本の農業をどうするかという見地、大きな立場からしっかりとしたポリシーを決めて、そして進んでるっていうことは日本にはないんですね。まあ、これを農林水産省の欠点だと言ってもしょうがないんですね。っ ていうのは農業というのは非常に政治的に揺らぎますから、これは日本ばかりじゃなくてアメリカもそうですし、どこでも農業団体というのは難しいんですね。だからそれを克服するだけの政治家が登場していないということによるんです。まあ、いずれにしても、専業農業で12ヶ月中1ヶ月しか働かないという状態で農業が成立するはずはありません。これが農業という意味での一つありますね。政治とか出荷とかそういうもの全部そうですね。機械を貸し借りするとかですね。ものすごく多種類の大きな問題があります。で、それを企業化するとね、企業化するとうまくいかったら、それはうまくいかないんですよ。全体の考えがしっかりして、ものすごく慎重に計画を立てて、そして実施しない限りダメなんですね。3番目がやっぱり国民の関心が薄いってことによって非常に歪んだ姿になってるわけです。例えば、まあ、ざっと言いますと私、この農業のことを一生懸命調べたのは10年ぐらい前なんで、今は少し具体的な数字は変わってると思いますが、農業従事者の平均の年齢がもうすでに65歳以上になってる。もう70歳超えてるかもしれません。まあこれ統計の取り方にもよります。だけど、簡単に言うと、日本の農業は他の産業で退職した人だけでやっているっていうことだ。退職者がやっている産業っていうことなんで、非常に歪んでるんですね。しかし逆にですね、その農業のその年取った70歳以上の農業の人を指導したり、コントロールしたりしている JA ですね、農協はですね、平均年齢が46から48ぐらいです。つまり、変な話なんです。実際に生産してる人は、もう退職した人。その生産してる人を使って儲けてる人が、現役の40代っていうことなんで、もう産業自体が成立してる状態じゃないっていうことなんですね。まあもちろんこれはね、長期にわたる農林水産省の作戦の失敗、政策の失敗なんですが、これを農林水産省の責任だけにしてもダメなんです。農業は非常に自民党農政の影響を強く受けましたので、まあ、基本的にはやっぱり政治の責任ですので、まあ自民党をゲアしてもらわなきゃいけないっていうことはまあ確かですね。それがまあ3番目にありますね。それから4番目はやっぱり新聞とかメディア、それから中途半端な専門家がですね、まあいい加減なことを流すことですね。例えば、有機農業がいいと。じゃあ私が科学者として、有機農業って一体何ですかと聞くとですね、もう無茶苦茶なんですよ。だけど、農業の人が有機農業っていうことの意味はわかります。っていうのは、今は普通に農業やったらもうダメになっちゃうんですよ。だからなんか、間違いでもいいから、魅力的な名前を言って、農業を立ち直らせんといかんと思ってる人が今有機農業つってるんです。ですから有機農業つのやってる人はまともな人なんですよ、実は。これが変なんです。つまりね、大元が全部変だとまともなことを言ったら潰れてしまいます。それだから結局は嘘を言わないと農業やっていけないって、そういう状態なんですね。これはもう日本全体のある影響ですね。この前私がこのブログで言いましたように、自分が得をするために言う嘘は正義だと。こういう風になる原因は、嘘をつく人が増えたってことがもう一つあるんですけど、それにプラスして、嘘をつかなかったらまともな仕事ができないっていうことなんですね。例えば私の関係している学者としますとね、有力な立派な大学教授は、現在嘘の研究テーマを言わないと研究ができないんですよ。なぜかあったら、国の方針の研究テーマを出さないと研究費が来ないからです。例えば、地球温暖化を抑止するというような研究はほとんどの学者はしたくないんですよ。嘘だからね、地球温暖化。だけど、現在は日本は地球温暖化していると。それを防止しなきゃいけないということになっている。つまり、学問的な嘘が正しいとなっている。まあこれはもちろん、メディアがいけないんですけどね。メディアと政府いけないんですけど、まあとにかくそうだ。そうするとその結果、まともな学者が嘘をつかなきゃいけないようになってる。有機農法はほとんどそれなんですね。有機農業をやってる人は立派な人が多いんですよ。農業をちゃんとやろうと思ってる人がいるんです。だけども、現在の日本の農業が間違ってるので、農政が間違ってるので、多少間違ったことを言わないと実際に農業はできない。こういう状態なんですね。これやっぱり日本がここまで嘘偽り、政治、メディアの偽りが増えてくると、 やっぱりそこに住んでる日本人はですね、嘘をついたり騙したりしないといけないような状態になってるっていうのは農業でもそうなんですね。それから5番目ぐらいかな、何番目か忘れましたけど、農林水産省の腐敗というのはですね、どこに問題があるかって、やっぱり天下りを認めないという小泉内閣の方針ですね。いや、実際は天下りしてるんですよ。天下りを禁止しますと、絶対しませんと言っといて、裏で天下りさせる。ということになると、どういうことになるかっていうと、農林水産省でまともな人は嘘つきませんからね。ひどいことになるんです。天下り防止ってのはひどい制度なんです。っていうのはですね、例えばまあ、大学も特定するとはっきりわかりますから言いますと、東大をある程度の成績で出て、そして、公務員試験を受けて、農林水産省に入った人がいるとしますね。35歳ぐらいまでは、大体同期で東大を出た人とほとんど同じぐらいの待遇。まあ、会社の人は少しはいいですけどね。だけど、まあ変わらない。ところが40歳から上になってくると、会社に行った人たちは、もう大体、ある程度のところ行けば2000万とか3000万とか取る。全然違う。55歳ぐらいになって、いよいよ農林水産省を退職になるか、大体55から60で退職になりますからね。それから、会社に入ったと。例えば商社に入った。ね、大きな商社に入った。給料10倍違うんですよ。それじゃあね、やっぱり日本の農政をちゃんとやれたって無理なんですよ。それで天下りするんだったら55か60で退職になって一体何するんですか、その人は。役人だって人間なんですよ。同じような能力があり、同じような仕事をしてきたら、やっぱり同じような待遇をするっていう社会の公正、公平性がね、やっぱり重要なんです。ところが、マスコミはもう天下りって言えばね、話がよく通じるからもうそれで片付ける。政治家もね、天下り禁止の票が入るからってそうするわけですね。僕は天下りがいいっつってるんじゃないんです。これまた、僕のこう、言葉尻を捕まえて言うね、日本をダメにしようという人たちがまた出てくるからまた困るんですね。天下りがいいわけじゃない。天下りでいい天下りもあるんですよ。農林水産の仕事をやって、非常に性格も良くて、嘘もつかない人が、ちゃんと民間に渡って、自分の、官庁時代の能力を生かして、日本の農業をプラスにするってのはいいですよ。いい天下りでしょ？だけど結局そうじゃなくて、今度の米不足もそうかもしれないということなんですが、農林中金とか JA の動きを見てね、自分の天下りの立場を利用して、国民に米を不足して倍金を払わせると。そういうふうに働く。もしくは日本の社会がですね、お前そういうふうに働けよと。役所にいたんだろ。ちょっとはお前農林水産省に顔を利かせてやれよ。ということを言うような社会になってしまったんです。そっち変えなきゃいけないですね。全体として見れば私はですね、日本人がまず農業に関心を持つということ。それは本当にきちっと知るということです。で、それが無理であれば、農業の専門家、まあ鈴木先生なんかおられますしね、立派な先生がいっぱいおられます。農林水産省の中にも真面目な人がいます。まあそういう人がですね、日本農林学なら日本農林学っていうのを作って学会を開いてですね、そしてそこで国民に分かるような形で十分に議論を尽くして、日本の農政を長期的にどうするかということをですね、やる。まあメディアがそれに応じてくれなきゃいけないんですが、NHK をはじめとしたメディアがね、まともにそれを報道するということをですね、20年ぐらい続けたらやっと日本の農業がまともになると思います。それまではもう各自が少しズルをして自分の家族が食べる米を確保せんといかん。こういう情勢になっております。それで特に危険なのがですね、現在の世界では食料がある程度取れるところがアメリカとか中国なんですよ。そこが非常に政治的に動きます。そこが少し政治的に動いたらもう日本は立ちどころに餓死者を出すような状態にあるわけですね。中国の核ミサイルも日本の子供たちを狙ってるし、アメリカと中国も自分たちの穀類が食料の生産高の力を利用して日本を締め上げようと思ってます。そんなことはいけないと言ってちゃいけません。日本中でも、日本人の中でも不当なんですから、まず貝から直せということをしなければいけないと思います。最後には関税という手がありますからね。食料に対して関税をかけることは別に問題はありません。 そういう意味で関税も含めて、日本の農業をしっかりすると。まあ普通の職業と同じにすると。平均年齢少なくとも45まで下げると。そういうしっかりとした基本方針を立てる必要があるし、それはやっぱり日本の国民がそういうふうな気持ちでやらなきゃいけません。まあそれにはですね、なんだか人の足を引っ張るとか人の悪口言うだけが楽しみなんていうね。まあそういうのを少し後退させる必要があると。私はそういうふうに思います。